お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
以前にお話しいただきましたですね、ブランズウィックの焙煎場の話をちょっと今日お聞きしたいと思ってるんですけれども。
はい、そうですね。以前はですね、ご存知の方も多いかと思うんですけど、プランマーケットにあります、サウスエラのですね、マーケットレーンが、本店といいますか、一番最初にできたお店なんですけど、そこで、焙煎をしてました。そこに、15キロのドイツ製のプロバット、焙煎機が置いてあって、そこでですね、袋詰めとかして、ね、もちろんカフェも、やってるんですけど、そういった感じですね。結構焙煎の、してる量と比べたら、場所の大きさっていうのは結構小さかったんですけど、今年の、2月から3月にかけてですね、そのブランズィックの方にですね、物件が見つかって、オーナーたちが、そこに引っ越そうっていう話をして、引っ越しました。
そちらの方は、そうすると、店の方はないんですよね。焙煎場だけなんですよね。
そうですね。一般の方は入れない状態になってるんですけど、そうですね。焙煎機、大きな焙煎機ですね。同じ、プロバッタ社の、焙煎機で、45キロですね。もう倍以上の大きさですね。プランの時と比べたら。で、そこにはですね、場所もすごく大きいんで、広いんで、生豆を置く、スペースがあってですね。それもフォークリストの小さいのでですね、操作をして、たくさん積んであります。で、そこで、焙煎、袋詰めのパッキングですね。あと、デリバリーとかもしてますね。で、あとはですね、マーケットレーンのオフィス。以前はですね、プランマーケットの一角にあったんですけど、それも一緒にその倉庫の方に引っ越しまして、あとは生豆を扱っている、生豆の、輸入業者の、MCM ですね、メルブルンコーヒーマーチャンツも、オフィスがそこにあります。
イメージとしてはそうすると、前はどちらかというと、カフェに、その、焙煎機を置いてあったわけですから、カフェの、なんか、ムードですよね、はい、全体的には。
そうなんですよ。はい。
今度はどっちかというと工場っていうような感じですか？
もう、まさにその通りで、以前はカフェロースタリーっていう言葉はメルボンでもあると思うんですけど、マイクロロースタリーとかですね。もう、まさにそういった感じなんですけど、今はもう本当に、工場ですね。ロースタリーっていう。はい。で、あとはですね、マーケットレーンのホールセールのお客さんの、トレーニングルームとかもあったりして、ホールセール担当してるものがですね、そこに来た、ホールセールの人の、バリスタのトレーニングとかしたりして、まあ今ちょっといろいろ、コロナの関係で難しいので、徐々に、やっていくようになると思うんですけど。
ビジネスがもうどんどん成長して大きくなってるということですよね。
そうですね。焙煎の量もやっぱり結構多くなりましたし、コロナの影響もあって、一時期はちょっと少なくなったんですけど、オンラインの方にも力を入れるようにしてるんで、徐々に増えてきてますね。
はい。
はい。
イメージなんですけども、最初の焙煎機は大体どのくらいの大きさですかね、はい、人と比べて。
人と比べてそうですね。生豆を投入する部分があるんですけど、そこがですね、僕の身長、170ちょっとあるんですけど、背伸びしたら、生豆を投入する場所まで手が届く感じなんですよね。なので、高さで言うと、どのぐらいですかね、2メーター、半ぐらいですかね。で、今の焙煎機は45キロ、倍以上の大きさなんで、以前は15キロだったんで、高さもですね、もう絶対に届かないですね。バケツとかに入れ替えて、袋からですね、バケツに入れ替えて、以前は背伸びしたり、背の、ちょっと低い人は、台に乗っかって入れるような感じだったんですけど、45キロとなるとですね、投入する豆の量は30キロ以上になるんで、重たくて持てないんですね。で、手は絶対に届かない感じなんで、掃除機のように吸い上げるような感じで、生豆を吸い上げて、焙煎機のドラムの中に入れてます。
吸い上げるのも焙煎機がやってくれるわけですよね。
そうですね。はい。うん、そ その分はちょっと楽になりました。
そうですね。わざわざ用意しょって運ばれて良くなったわけですね。
そうですね。で、高さもどのぐらいなんですかね。多分、3メートルとか、高さ的にはそこまで15キロと比べたら変わらないかもしれないんですけど、もう見た感じが、もう別物ですね。もう化け物って感じの大きさですね。使っていくうちに慣れてくると、なんかその大きさを、感覚が麻痺しちゃうんですけど。
それで、焙煎にかかる時間っていうのは平均でどのくらいでしょうかね。
以前と同じでほとんど変わらないですね。10秒ぐらい伸びた感じなんで、エスプレッソですと11分30秒から50秒、12分弱ですね。フィルターの浅入りのコーヒーは9分から10分とか、ほとんど変わらない感じですね。
うん、ああ、そうですか。
はい。ただ焙煎の量が増えたっていう感じで、はい。
出来上がって焙煎された豆はそうするとどういうふうに出てくるんでしょうかね。パチンコみたいに下の台からダーッと出てくるとかそういう感じですかね。
そうですね。以前と同じような感じで下にハッチっていう扉があって、そこから、そこを、手動で開いて出てくるんですけど、やっぱり量が多いんで迫力ありますね。豆を冷やすクーリングトレイもですね、かなりパワフルです。
はい。どちらが使いやすいですか？そういう大きいやつと小さいやつと。
ですね。15キロの方はですね、結構マニュアル操作が多くて、豆を投入するときもですね、掃除機で吸い上げたりもしないですし、で、ドラムに実際に入るときもですね、以前は自分で手で押して、豆を入れてる感じだったんですけど、今はですね、パネルがあります。スクリーンがあってですね、そこタッチパネルで開閉できるんで、それで豆を投入して、結構、楽と言いますか、電動のところがありますね、自動のところが。
うん。
はい。
それで、出来上がりはどうなんでしょうね。どっちの方がいいんでしょうかね。例えば、工場の方が均一にできるのかなという感じがするんですけど、はい、そうじゃないんですか？
そうですね。焙煎機もそうですし、結構コンピューター制御してる部分、いい意味でコンピューター制御してる部分が増えたので、安定もしますし、で、環境的にもですね、やっぱり、カフェよりも、温度、湿度は少し安定してると思うんで、その分いいですね。なんと言っても、あと、働きやすい環境ですね。スペースがしっかりあるんで。
うん。はい。前にその焙煎のパターンという話をしていただきましたけども、
はい。
新しい大きいやつでもやっぱりそういうパターンは、読んでくれるわけですね。
そうですね。結構移行するときがですね、以前のプロファイル、15キロのプロファイルをもとに、45キロで、どういった感じになるのかっていうのを少しずつ照らし合わせていったらですね、結構近い感じだったんで、トライアル、試作焙煎を3回目ぐらいからもう だんだん自分たちの、これだったらお店提供できるなって味に近づけたので、良かったですね。その部分が一番オーナーも心配したところで、どのぐらい、アジャストするのに時間かかるか、移行するのに時間かかるかっていうのを思ってたんですけど、意外とスムースで良かったですね。
はい、お客さんのリアクションといいますか、どうでしょうね。
直接なフィードバックっていうのはいただいたことはないんですけど、でも、自分たちではもう本当に、味が違うっていうのは明らかに感じるんで、良かったですね。はい。
うん、
もっと、はっきり味が出るようになったと言いますか。
うん、
はい。
買いに来る人っていうのはそういうことまで気にしますかね？
そうですね。気にしてもらえると、すごく嬉しいんですけども、うん、プレッシャーにもなるかもしれないですね。でもやっぱり、そうですね。その全体的から見たら、パーセンテージにはやっぱ少ないと思いますね。5% とかだとは思うんですけど、うん、その微妙な差っていうのでもですね、ちょっと違うっていうのを感じて、美味しいのがさらに美味しいって感じてもらえるように頑張っていきたいと思ってますね。
うん、やっぱり難しいもんですね。はい、もちろんプロの人には、前より良くなったとか、そういうの分かるんだと思いますけども、
はい。
これからはそういう意味では楽しみですね。どのぐらい需要が伸びるかっていう感じで。
そうですね。はい。やっぱりお客さんは正直なんで、美味しければ、やっぱり、みんなに合うコーヒー、焙煎であれば、味であれば、 忙しくなると思うんで。
うん、そうですね、
はい。
楽しみですね。
そうですね。はい、これからです。
はい。
はい。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。